さんこんばんは。今日はですね、最近読んでいる本がどれも面白くって何冊か並行して読んでるんですけれども、まずですね、東博樹さんの平和と愚かさっていうすごく分厚い本があってですね、人文書っていうんですかね、哲学者なので、まあ、エッセイほど軽いものではないんですけど、まあ、なんかの評論っていうよりはこうエッセイ感覚で読んでほしいと著者も言ってるので、まあそういうジャンルなんですけどね。でこれはあまりにも分厚くて、そしてまあテーマがテーマなだけに結構じっくり読まないとね、ちゃんと理解できない本だから、この本は全部読み終わったらもう一回ポッドキャストで取り上げたいなと思ってるんですけど、あとね、田村正さんの独自性の作り方っていう本と、ジョン・デューイのね本を読んでるんです。でそれとは別に、今日ね、まあ、軽い本を2冊読み終わったんですけど、本を読むということをテーマに割とラジオの内容で本の紹介だったり感想っていうのを話すことが多い中で、そうだな、本を読むのが好きは好きなんですけど、で結構たくさん読むのかな、まあ本当にそれを生業としてる人と比べたりしたら全然数では及ばないと思うんですけど、そうだな、ラジオだから2年半ぐらいやってんのかな、最初の方に言及したことがあると思うんですけど、私その同時に何冊も並行して読むんですね。でこの何冊も本を並行して読むということはちょっと後で昨日見たページターナーズっていうね、YouTube の話もちょっとしたい、絡めてしたいなと思うんですけれども、あんまり本をそんなに読まない人とか、ゆっくり一冊を味わいたい人からすると、そのいろんな本を並行することで内容がごちゃごちゃになってたりしないって聞かれたりするんですけど、すると言えばするし、しないと言えばしないっていうのが私の答えで、でなんで並行して読むかっていうと飽きっぽいからなんです。でいろんなジャンルの本を並行して読むことでこう気が紛れるっていうか気が散ることを楽しめるんですよね。っていうのと、その前ラジオで言ったことと重なるんですけれども、同時にそれを偶然的に読んだ本の内容がリンクしたりするっていうことをあえて楽しめるんですね。でまあ、例えば江戸時代の舞台の小説を2つ読んでいたら、まあ多少なんていうんですかね、寛政7年とか、なんかこの 年号が違うこととかは一旦置いといたとしても、このなんか日本橋のお料理屋さんでこういうドラマが繰り広げられている時に、一方で高知を舞台にした江戸時代の話はこういう感じで話が進んでいくみたいな、パラレルワールドを楽しめるっていう、そういう楽しみ方がある。で、今ねちょうどその読んでる本が3冊ぐらいかな、あまりにも面白すぎて、基本こういうことってあんまりないんですよ。そうだな、5冊読んでたら 2,3 冊は軽く読み流すものが多くて、でその 1,2 冊すごい面白いけど、それはジャンルが小説と、まあなんか人文書だったりビジネス書だったりするっていう感じで、なんだけど今ってまあいわゆる小説以外のジャンルでそれぞれの主張がすごく面白いから、なんていうのかな、自分の興味関心のこう窓みたいなのが全開になっててっていう状態なんですね。で一旦この話は横に置いとくんですけど、これちょっと言っちゃ、あんまり 言っちゃが外見の話とかになっちゃうから詳しくは言わないんですけど、YouTube でね同じような内容、例えば今読んでる本を読もうと思ったきっかけがある YouTube だったとするじゃないですか。でその時に例えば私はニュースピックスとかのクロスディグ101とか、あとはページターナーズとか、ちょっとその人文書系だったりビジネス書、話題のビジネス書を書いた著者がゲストに来て、そこでこうインタビュー形式、対談形式でっていう風に組まれた番組を好んで見るんですけど、その時にね、これ名前出しちゃうけど、落合陽一さんがね、ナビゲーターとしているわけですよ。でゲストの方がすごく一生懸命喋ってる時に、彼が全然その人の話を目を見て聞いてないんです。でなんかなんなら飲み物飲んだり自分の目の前のパソコンいじって相槌打ってるんですよ。なんだけどその人、ゲストの人はその人に向かって、落合さんに向かって喋ってるのに聞いてもらえてないなみたいな、実際は分かんないですよ。なんだけどそういう風に見えちゃうのがあって、で私はなんかそれをちょっと不快に思ったわけですよ。でも話はすごく面白いので、私はその視覚的になんかそういう内容、話されている内容、コンテンツとは別の情報を受け取りすぎちゃって話に集中できない、なんなら、見てるのがちょっと不快だなと思っちゃったりするっていうのがあって、でねすごい最近気づいたのが、それ YouTube を画面を見てるからで、画面を見ないでラジオ的に聞くのがすごい私には向いてるなと思ったんです。それは喋ってる話者の表情だったりリアクションっていうのを見ないで済むからなんですね。で私はその話してる内容に興味があるから、なんかそれでいいなと思ったんです。で今最近車を運転してる時にその興味ある話題の YouTube の番組を Bluetooth でつないで聞くっていうのがすっごい良くて、でそれがねすごいおすすめだと言いたいんですね。 ていうのと、あとさっきちょっと触れたペイジターナーズに三宅佳穂さんと竹下さんが二人でやってる番組に五木寛之さんがゲストで出てたんですね。92歳って言ったっけな、4歳って言ったかな。すっごいしっかりしてて、ですごく話し方も謙虚でっていうかね、まあ、そんなね、五木さんの印象がどうのこうのっていうより、もうパッと見その話し方とかオーラがすごいんですよ、逆に見てると。でそれはたまたま面白いなと思って、大画面のテレビでね YouTube を見てたから、それは視覚的に入ってきてるんですけど、その三宅さんも竹下さんも、まあ、大御所なわけじゃないですか、ゲストが。で結構緊張してるなっていうのもすごい見て取れて、でその緊張してるっていう二人を、まあ、五木さんが感じながらも、なんか存在にね扱ったりももちろんしないし、偉そうにもしないし、けどそこをなんだろうな、ほぐすほど気を使いすぎないっていうのもすごいいいなと思ってて、でね話の中もすごい面白かったので、すごいおすすめなんですけど、でその時に五木さんが1日ね5冊ぐらい増本っていうんですか、出版社からこれを読んでみてくださいっていう感じで本が送られてくるそうなんですね。でもうその自分の人生があとわずかってなった時に本だけは読めると。でその時にこうトイレで読んだり、食卓でご飯を食べてる時に読んだりって、いろんな方を並行して読むって言ってらして、でそれがまるで私と一緒だってことが言いたいんじゃなくて、そんなおこがましいことは全然言わないんですけど、まあ五木さんレベルになったら本をパラパラとめくったり、タイトルを見たり、まあ、あと帯ですねとかを見ただけで、まあ、どういう本だかわかるって言ってました。で独自性の作り方っていう田村忠さんの本の中にちょっと出てきたから、私も見てみたんですけど、白いチームが何回ボールをパスするか数えましょうっていうテーマの動画があるんですよ。これ実験の動画なんですけど、でこの本の先を見る前に、もしこの動画を見てなかったら見てくださいって書いてあったから、私素直に見たんですね。で白いチームがバスケットボールのパスをしていくんですけど、そこには黒いユニフォームを着たチームも別にいるんですよ。で私はそれを普通に言われた通りに見て、で実際その白いユニフォームのチームのパスは合計15回、これネタバレでごめんなさいなんですけど、するんですけど、私は14回まで数えてたんですね。だから1回ぐらいは誤差じゃないですか。でそれを数えてる時に黒いゴリラが出てくるんですね。まあ厳密に言うと黒いゴリラのコスチュームを着た人間がこう画面を横切るんですけど、この実験では白いユニフォームを着たチームが何回パスをしたかっていうことを問われているから、この動画を見る人はその黒いゴリラに気づかないっていう実験なんです。でこの動画の答え合わせをした後に、あなたは黒いゴリラが出てきたことに気づきましたかって言って、 でもう一回早送りでその動画を流すと、今度はみんな黒いゴリラが出てきたことを確認するわけですよね、言われてるから。だから人間は見たいものしか見てない、与えられた問いに対してその答えを探すという集中で、そこにあるものが全部きちんと正確に見えてないっていうことが分かるための実験動画なんですけど、私はね、さっき14回パスを数えてた時に全然普通にゴリラ見えてたんですよ。で、何が言いたいかっていうと、私はその白いユニフォームをのパスを、まあ14回と15回じゃ僅差だしね、ちゃんと数えられていたにもかかわらずゴリラが見えてた、すごいでしょっていう話に聞こえるし、実際すごいことなのかもしれないんですけど、それが優れているとか優れてないとかっていうことを議論したいんじゃなくて、私にはなんかその集中力が悪く言うと欠けている、もしくは物事を客観的に見るっていう、あるその物事に対しての見方が、見方の特性があるなと思っていて、だから本を並行して読むっていうのが私の性に合ってるんですよね。気が散るんですよ。で、ちょっと話飛びますけれども、何か私が作業してる時にその作業に集中 100% 集中しきってるってことほぼないんですね。まあ例えば家のどっか近くで工事をしているなとか、あと何分でご飯炊きたいなとか、なんかこう他の情報が並行して思考に湧き上がってくるんです。で、これもいい点と悪い点がありますよね。だけど私はここ最近読んでいるその独自性の見つけ方とか、あと谷川さんのその衝動の見つけ方とかを見た時に、もう没入してしまって何時間でも時間を忘れて何かに集中するっていうことにすごく、興味があって、私もそれを探したいんだけど、私の性質的にそれが多分ちょっと難しい。で、別に私のその性質をねじ曲げてまで強制してまでそうなりなさいって言われてるわけでもないし、まあこの私の性質が何か足を引っ張るってほどでもないから問題視しなくてもいいんですけど、そう、気が散るんですよね私は。だから一個のことにすごい集中するよりもいろんなものに手を出すのが私に合っていて、で、だから趣味も多分多いんですよね。で、その今最初の話題に戻ると、あまりにも興味があることが本という形で投げかけられて、今こう目の前にある時にすっごい私の興味関心モードが全開になるんですね。で、全開になっていろいろかじるから、多少私みたいな性格でもなんか消化不良っていうか物足りない、一個に集中しすぎ、一個に集中できないせいでなんかねちょっと不足感みたいなのがあるんですよね。だから一 個にすっごい集中してみたいっていうのが今の私の感想なんですけど、あのやっとねここ1年間ぐらいで、ま、系統をお休みしてることがメインの、作業っていうかなんですけど、何かをやらなければいけないっていうこの焦りとか、充実してなければいけないっていうこの自分の焦りを一旦沈めてですね、何にもしてなくてもいいんだって、興味がある本をじっくり読むだけで十分なんだっていう実験をしてるんです。で、それがやっと馴染んできた、まあ、それでもね、あ、この時間に毛糸染められるなとか、前はここを毛糸染めることで時間をちゃんとなんていうのか充実っていうかさせていたし、それが稼ぎにもつながっていたのになとかちょっと思うんですけど、それもちょっと思い浮かんでは押し殺して、ちょっと思い浮かんでは押し殺してをずっと続けて、やっとねここで何にもしなくていいんだっていうのを味わってるんですけど、やっと味わえるようになったんですけど、まあそれはなんかその有意義に過ごしたい、効率重視とか成果主義とかそういうものから一旦離れたいなっていう、そういうなんていうのか目的があったんですけど、で一方でよくあのラジオでもスピリチュアルな関連の本を読むとかねいう発言があると思うんですけど、私その精神世界の本って結構好きで読むんです。なんだけど、うすうす私が気づいてるのは、結局そのスピリチュアル的にこの高次元がどうのこうのとか、なんだろうな、ワンネスとか、なんかそういうちょっと私が面白いなんか興味があるなと思っている世界観を読み漁るとだいたい同じようなことが言われていて、それは頭では理解できるんですけど、じゃあそれが分かった上で人生を過ごすのと過ごさないとでは大きく違うよってその本が言ってくれてるんだけど、それじゃつまんないよなって思ってる自分がいるんです。っていうのはこういうふうに捉えると人間の苦しみって楽になるよとか、豊かに暮らせるってこういうことだからね、まあ、例えば愛とか感謝だとかなんかそういうことだからねって言われて、原理は分かったとしてもやっぱりこの人生ここに体を持って生まれてきてることで、辛い体験も楽しい体験ももうどうにもならない恐怖とか思い出したらすっごいあの時幸せだったなっていう思い出とか、なんかそういういろいろな感情を味わうことが醍醐味なんじゃないかなってうすうす気づいてるんです。うすうすじゃないな、しっかりもう自分の中でそれ気づいてるんですよね。だからそういう本をむさぼり読んで、なるほどな、すっごいわかるわかるって思っても実践には移さないだろうなっていうのがわかるっていうのと、なんとなくその仏教でも禅でもキリスト教でもあと、まあ、哲学でも精神世界でも本当にそれこそなんか ヒーラーの話とかサイキックの話とかを読んでも言ってることはわかるけど、多分今私がこの目の前の人生を歩むときにそれが分かってることがヒントにはなるけど全部の答えじゃないなって、なんか全部それが分かってるとしたら生きてる意味がないなと思っちゃうわけです。でもそれよりはむしろこのラジオの最初で言った本を通すことで今の自分の興味関心を深めたり学んだり、あ、そうじゃないなって疑問を持ったりするっていうことにすっごい感動、充実、ま、こう説明はできないんですけど、すごいそこに私は喜びを覚えるわけです。興奮っていうかね、なんかそれが私が今感じていることです。そんなんで今ね、その平和と愚かさの東博樹さんの本とかを読んでて、ちょっと途中でも言ったけど、その YouTube だと視覚的になんか別のところに気がそれちゃって話の内容が入ってこないんですけど、で特に東博樹さんって喋ってる対談とかだとすっごく早口で頭もいいから私ついていけないんですよね。でその頭のいい人に多いのか、なんかこう瞬きしながら上の方を見て喋ってるんですよね。多分自分の頭の中を探りながら喋ってるんですけど、なんだろうな、そういうことに気が散っちゃうんだけど、東さんの本、同じ人が喋ってるとは思えない。本で読むっていうことは私のペースで読んでよくて、私が知りたいところもう一回戻ってよくて、で YouTube から著者の発言だから本当はその方が正しい文脈だったり解釈っていうのができるかもしれないけど、本の自由度ってそういうところにあるなっていうのを今回しみじみ感じてます。そしてそれになんか正解がないし、そのいろんな楽しみ方ができるっていうのが、あの独自性の見つけ方の本にも書いてあったんですけど、と環境と興味と技能、あともう一個なんだったっけ、もう一個なんかあってね、その三つの要素が自分が無意識の中で何か経験をするときにすごくその三つのポイントが作用してるって書いてあって、まあこの独自性の本の方もまた別途ポッドキャストで話せたらと思うんですけど、そうなんですよ。だから環境、あの本を読む環境っていう意味でもいいと思うんですよね。あと何か物事を考えるときに自分が今そこにいる環境っていうのがすごく作用する。あとは技能と関心、自分が興味あるのか関心を持ってるのかっていうことと技能ですね。例えば私だったら IT 出身なので何か事象を体験するときに IT での知識経験から物事を判断するっていうことがすごく作用してくるって書いてあって、3つ目なんだろうね、今本当は目の前にこの本があって3つ目何か調べたいんだけど、今もう電気も消して 目をつぶって喋っているので、それは次回にします。ということで、今本当はね、今そのまま寝ちゃえばいいんだけど、なんかこのもぞもぞした感じを喋りたいぞと思って、まとまりもオチもないままこのラジオをちょっと終わりにしますけれども、そういう感じの内容でした今日は。じゃあ最後に、今日歯医者さんに行ってきたんですけど、私ここ年始に入ってから歯医者さんに行ったって話をしたと思うんですけど、なんかね、食いしばりがすごいのと、あとベロですね、下になんか口内炎みたいな、ちょっとね傷ついちゃうんですよね。でそれが歯が尖ってるところにベロが当たってるせいだと分かりまして、でそれを解消するにはどうしたらいいかって、まあ、いろいろ調べたら、当たってる歯を丸める、ちょっと削る方がいいって言ってたので、それをやってもらいました。でも歯医者さんはなんていうの、虫歯にもなってない、こう問題のない歯を削ることを嫌がる人ももちろんいるし、削るというリスクは多少こうエナメル質を削っちゃうので、染みたり、まあどうだろうな、脆くなったり虫歯になりやすかったりする可能性もある。でも私はまあベロが痛いのが嫌なので、今日ちょっとそれでね寝てみたり、ここ数日どういう効果があるのかを見てみたいなと思ってます大したオチにならなかったけど、今日はこの辺で、ではまた次回に。